私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
礼拝前の祈りの時にその日の詩篇が呼ばれています。先週詩篇85編9節以下が呼ばれましたが、その13節に次のように読みます。主は必ず良いものをお与えになる。説教題はこの御言葉から取ったわけですが、必ず良いものを与える神についてご一緒に聞いてまいりたいと思うのです。グリーク宗教という表現があります。信じたら病気が治る、運勢が良くなる、事故に遭わなくなるなど望ましい結果が与えられるというわけです。宗教に望みをかけようとするとき、人はこの世に対する絶望なような感情と信仰に対する何らかの期待というものを多少とも持ち合わせていると言えるでしょう。信じたら治ると言われ、信じたけど結果が現れない、それは信じ方が足りないからだと本人の責任とされ、やがて抜けられなくなってしまう。キリスト教の信仰においても人は同じように御利益を期待することがあるかもしれません。人が洗礼を受けようとする、洗礼を受けたら何かが変わることを期待するでしょう。しかし多くの経験者が知っているようにほぼ変わることはない。これは見えるのです。洗礼を受け、それと引き換えに良いものが与えられるということも感じられないのです。それでは聖書の神が必ず良いものを与える、このように言われているのは一体どういうことなのでしょうか。先月のことです。ある方からホームページを通してメールにてお問い合わせをいただき、礼拝の前に学びの時間を持つようになりました。この方については不思議な体験をしましたので、そのことについてまず簡単に触れたいと思います。富士ヶ丘教会のホームページにカレンダーを設置しておりますが、ね、見たことがあるでしょうか。こちらには毎週日曜日の聖書日課とか集会の案内とか、そういうカレンダー機能なんですけども、以前はこういちいちこうホームページを開いてそこで作業しないといけなかったんですが、 Google カレンダーというものがあって、それを利用すると私の手元のスマートフォンでやるとホームページにそれが乗っかるようになる、そういうことを、してしていただいたんですね。それが、2016年のことでした。でそのためには、Gmail という Google のメールアドレスを取得して設定する必要がありました。ですから私はその Google カレンダー、富士ヶ丘教会のカレンダー機能のために一つの Google のアドレスを取得したわけです。別にそれでメールのやり取りをしようと思っていませんでしたから、 カレンダーを設定したら、それでそれっきり忘れてやりました。ところが昨年の秋のことです。カレンダーがうまく機能がしなくなって、 Google から本人の確認のために、かつて取得したアドレスにメールが送られてきます。そちらに送られてきた、番号を入力してください。
これわけですね。メールの設定をしていませんでしたから、慌ててメールの設定をしまして、その番号を取得して、まあ、カレンダーのことはうまくいったんですが、メールを設定した途端何件かのメールを受信することになった。でその中の一つに、昨年の、秋から遡ること半年前、昨年の3月ですね。3月に一件のメールがあったことが分かったわけです。そのメールを開くと、洗礼を受けたいと思っているが、どうしたらいいでしょうか、という問い合わせでありました。驚いた私は、メールをいただきながら半年も放置してしまった申し訳なさからお詫びのメールを書きました。まあ、今教会に行かれているようでしたら、恵まれた、教会生活が送られますように。でもし彼に、まだ教会をお探しでしたら、いつでも歓迎いたしますと。それが昨年の秋のことでした。まあ当然返事もなく、まあ仕方がないことだなと私は思っていたわけですが、そのメールを送ってから9ヶ月ほど経った先月の終わりに、その方から改めてお問い合わせをいただき、学びの時間を持つことになったわけです。私たちの人間の常識からしたら、昨年の3月に返事をしていない時点で、つながる可能性は途絶えたと言えるでしょう。半年後にメールに気がついたとしても、こちら側の事情があるとしても、それは全く言い訳にもならないことであります。ところが1年以上過ぎ、再び問い合わせを受けたわけであります。この経験を通して私は、必ず良いものを与える神を感じたのと同時に、その神は必ず良い時を備えてくださる神であるということを思ったのです。さて、この方との学びの時間ですが、小教理問答を用いることにいたしました。それは実会から始まっているわけですが、実会の第一回、私はあなたの神であって、神主であって、あなたは私の他に何者をも神としてはならない、という戒めについて学んだわけです。聖書以外の何者をも神としてはならないと命令されています。日本において、矢をよろずの神、800万の神、このように言われますが、聖書はそれに加えられた800万と1の神として、他の神々と争って、私以外を神としてはならないと言っているのではないでしょう。ルターは大教理問答の中で、神について次のように説明しています。神とは、一切の良いものを与え、あなたの困窮の際、酒どころとなる方である。つまり、この第一の戒めで言っていることは、 世の中の神々との競合についてではなく、次のことなのです。あなたに良いものを与えることも、酒どころとなるものも、他には何物もないのだ。あなたに一切の良いものを与えるのは、私だけである。あなたが困窮の際、酒どころとなるのも、私だけである。この約束が、この戒めが意味していることなのです。ここで冒頭に触れました、今日の、この日の先週のですね、詩編の言葉に戻ります。主は必ず良いものをお与えになる。それが私たちの神であるということであり、ルターが神について説明した言葉とも重なるのではないでしょうか。ところで、ここで見落としてはならないことがあります。それは、良いもの、この内容であります。これにルターの説明を加えるなら、酒どころ、この内容であります。主は必ず良いものをお与えになると耳にして私たちは当然、私にとって良いもの、これが与えられることを期待するでしょう。しかし決してそうではないんです。なぜなら、神が与える良いものは、私たちの期待する良いものと同じであるなら、その時神はもはや私たちの神ではないからです。私たち自身を神であるかのように見なし、神を自らの期待に応えるしもべとしてしまうことに他ならない。酒どころについても同じです。それを聞いて私たちは困難に合わなくなること、これを期待するのです。神は私たちが困難に直面しないように、悲しみや苦しみを遠ざけることができるようにしてくださる。キリスト教の神を信じるなら、きっとそうなるに違いない。しかし決してそうではないんです。キリストを主として受け入れたとしても、事故に遭う時には遭うでしょうし、病気になる時にはなる。苦しい思いも悲しい思いも必ず変わらずするのです。それでは主なる神が必ず良いものをお与えになる方であるとは、どういうことなのでしょうか。ルターが説明する一切の良いものを与え、あなたの困窮の際、酒どころとなる方であるとは、一体どういうことなのでしょうか。福音の日課に目を向けて、このことについて考えてまいりましょう。カナンの女の信仰と込み出しがつけられていますが、一人の異邦人の母親が、娘を癒してほしいと願い出ています。ところがイエスはこの人に対し、イスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないと告げ、この人が異邦人であることを理由として拒絶しているのです。子供たちのパンを取って、子犬にやってはいけないと。これに対し、この母親は、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと答えたのでした。するとイエスは、あなたの信仰は立派だと褒め、こうして願い通り癒されたのでした。 信仰は立派だと聞くと、その人の信仰のあり方によって癒されたり癒されなかったりする、そういうことを想像するでしょう。今日の場合、この女性の信仰が立派だったから、その娘は癒されたのだと考えるでしょう。立派と聞くと確かに、人間に属することが評価された、このように感じるのですが、実は信仰も神から与えたものに他ならないんです。立派と訳されているのですが、ここで使われているギリシャ語はメガアス。まあ一般的にも用いられるメガであります。つまり、あなたの信仰は大きい。このように言われているわけです。信仰の質ではなく、大きさについて言及されているのです。まあ信仰の大きさと言われても、私たちはそれが人に属するものと考えるでしょう。私の信仰は小さい、あの人の信仰は大きい、そういうことを考えるわけです。大きな信仰とは、神の御業の大きさに反映した信仰について言われているのではないかと私は思うのです。神の大きな御業、預言者イザヤが告げる、私の思いはあなたたちの思いを高く超えているという、私たちが理解して受け止めることができない、できる範囲をはるかに超えた神の御業を受け入れる信仰について、今日イエスは大きな信仰と言われているのではないでしょうか。人に属することでしたら、大きなとは偉大な、立派なといった事柄につながるでしょう。しかし神に属することですから、この大きさとはかえって小さな、身を低くしたということへとつながっていくのです。この女性の立派な信仰、大きな信仰とは、この女性がイエスを前にかえって小さく、己の身を低くしていったこと、そのような態度を追っていくと明らかとなってくるのです。娘が悪霊にひどく苦しめられていますと弟子たちは追い払うことを願い、イエスご自身も拒絶しているのです。それでも願い続けると、イエスは子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと、イスラエルの救いがあくまでも優先していると告げるのです。ところがこの女性はさらに身を低くして言っているのです。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。この女性が身を低くして言った様子は、かえって神の御業の大きさを示し、またそれへの全く信頼を意味していると言えるでしょう。神の御業の大きさは、自らの願い通りに与えられることなくとも、自分にこぼれ落ちるようなパンくずでさえ、十分にその願いを叶える力を持っている。こういう確信へとつながるのです。すべてを主に委ねる。これこそ立派な、大きな主の御業への信頼に他ならないんです。すべてを委ねる。 というのですから、良いものとされるその内容も、決して私たちにとって良いか悪いかではなく、私たちの思いを高く超えた神が望まれる私にとっての良いものを委ねるのであります。すべてを委ねるのですから、与えられる時も必ずという約束に信頼して、神の時を安心して待つことができるのです。主は必ず良いものをお与えになる。この信仰の言葉に励まされて、困難の中に置かれても、苦しみ、悲しみの中にあったとしても、主に信頼し、主にすべてを委ねて、祈りつつ、ご一緒に歩んでまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守るように。アーメン。